東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
3月26日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルホルンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。いやー、でも3月も待つということで、新生活が間もなく訪れるという方も多いのではないでしょうか。卒業式、入学式、入社式近づいてきますね。ちょっとドキドキされていますか？でも新生活のタイミングでお金の管理の仕方って見直す方多いと思うんですよね。私もつい先日クレジットカードをちょっと変えて、ポイントの貯め方を変えてみようかなと思ったり、お財布を小さくしてみたりしたんですが、その中でも、揺るぎない存在というのが銀行だと思うんですが、今日はその揺るぎない銀行にかなりですね、新たな風を起こしていらっしゃる方にお話を聞いていきたいと思います。銀行の新たな形、日本初のデジタルバンク、みんなの銀行副頭取の永吉健一さんをお迎えします。なんといっても可愛らしいキャラクターが印象的な銀行です。使うのがちょっと楽しくなるかもしれません。これまでの銀行というイメージとは全く違う新たな銀行の形、探ります。デジタルホルンフューチャーピックス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今夜はみんなの銀行副頭取の永吉健一さんとオンラインでつながっています。永吉健一、1995年福岡銀行入行。経営企画部門に在籍し、地域金融機関の経営統合に向けた検討から、2007年の福岡フィナンシャルグループ設立、その後の PMI 業務に注力。2016年に企業内ベンチャーとしてアイバンクマーケティングを起業。2021年開業の国内初のデジタルバンク、みんなの銀行の立ち上げをリードし、取締役副頭取を務める。いや、ちょっとごめんなさい、私いい意味で拍子抜けしてしまっておりまして、副頭取ってっていう肩書きだったので、もう北大路欣也さんか香川照之さんみたいな方が出てくるのかな、スーツで日曜劇場のなんか音楽が頭の中で流れるのかなと思ったら、永吉さんすごい意味でカジュアルな方が今おいでになっております。
ありがとうございます。皆さん、銀行のやっぱりイメージって、銀行員の人っていうのはすごくこう真面目でですね、信頼できるっていうイメージを、もちろん私も銀行員なんで真面目で信頼できるだというふうに思ってますけれども、どうしてもスーツにネクタイみたいなですねイメージ、先ほど半沢直樹さんのドラマなんかで皆さん銀行員のイメージってすごくお持ちだと思うので、そんなイメージを持たれてしまうんですけれども、今回新しいデジタル銀行ということで、すごくこう取り組みとしてもですね、いわゆる世の中のベンチャー企業とかスタートアップ企業みたいな、そんなマインドで新しい銀行をこう定義して、どんなサービスを提供していくかっていうのを日々考えているので、どちらかというと銀行員のスーツにネクタイをしたこれまでの銀行員よりは、新しい未来の銀行を作る新しいバンカーみたいな、そういったものをこういった服装でもそうですし、実はオフィスもですね、今日はラジオなんでお見せすることできないんですけれども、ちょっと普通のオフィスとは違って、ちょっとカフェだったりとかインテリアだったりとかもかなりおしゃれな感じで、いろんなアイデアを生み出しやすいような環境にしてたりします。
デジタルバンクって想像ができきっていないんですが、多分皆さん一番に持つ疑問としては、ネット銀行とデジタルバンクの違いだと思うんですが、そのあたりは。
我々も最初にこの銀行、みんなの銀行っていうのを作りますよって発表したときに、メディア各社さんがですね、地銀、地方銀行初のネット専業銀行だっていうふうに発表されたんですけれども、 まあ、我々からしたら地銀初でもネット専業銀行でもないと、まあ、デジタルバンクだっていうのをずっと言ってきたんですよね、うんうん、でもまあ多分一般のですね、笹川さんもはじめて一般のお客様からするとネット銀行とデジタルバンク何が違うのみたいな疑問を持ちになってる方が多いんじゃないかなと思います。で、まあ、ネット銀行って多分皆さんのイメージの中では例えば楽天銀行さんとか、うん、住信 SBI ネット銀行さんとかですね、まあ、こういった方々をイメージを持ちになってると思います。顕著なのはリアルな店舗、お店っていうのが、うん、支店っていうのがないですよね、ネット銀行
は。はいはい。
その分アプリとかパソコン上のウェブサービスとしていろんなサービスが提供できるっていうのが特徴なんですけども、まあ、みんなの銀行もそういう意味では店舗を持ってませんからネット銀行とまあ似てるといえば似ています。ただ何が違うのかというと、実はネット銀行も2000年ぐらいにたくさんこう今のネット銀行さんができてきたんですけれども、まあ、時を同じくして実は普通の銀行ですね、いわゆるメガバンクと呼ばれる、うんうん、銀行とか地方銀行も、まあ、店頭に昔はですねたくさんお客さんが並んで手続きしている記憶がもしかしたらあるかもしれませんけど、
大変でしたよね。
あれをこうねなくする、できるだけこう省力化するためにオンライン、いわゆるパソコン上で銀行取引ができるようにしたのがちょうど2000年ぐらいだったんですよね。で、実はネット銀行も同じぐらいのタイミングにできてまして、言ってみれば銀行のこうオンライン化みたいなところに店舗を持たずにコストを下げてですね、うん、新しい銀行を作ったのがネット銀行ということになって、うんうん、同じぐらいにそれができているので裏側です、銀行の表側じゃなくて裏側を見ていただくと実は既存の銀行と差して変わらないというか、既存の銀行の商品とかサービスとか、うん、業務ですよね、人がこうオペレーションする処理するっていうのがあるんですけれども、こんなのを含めて既存の銀行を、まあ、コピーして作っているのが、まあ、ネット銀行だというふうに考えています、うんうん、ただ、はい、店舗はないんですよ。
なるほど。
店舗がないってことはそれだけコストが削減できるんで、その分金利とか手数料が安くなったりとか高くしたりとかできるっていうのが特徴です。で、我々のみんなの銀行も店舗がないという意味ではネット銀行と同じなんですけども、今作ったんですね。2000年からするとまあ20年ぐらい経過した今作っていまして、どういうコンセプトで作ったかというと、とにかくデジタルっていうのを出発点にしようと、デジタルで全てが完結するっていうことですね。で、かつそれを使うお客様も、まあ、デジタルネイティブ世代とか今Z 世代とかミレニアル世代みたいな言葉もありますけれども、まあ、普通にスマホが使う世界が当たり前、デジタルで処理するのが当たり前の人たちに向けて、デジタルで銀行を作ったらどんな銀行できるだろうっていうことで作ったので、さっき言った既存の銀行をコピーして作ってないんです。
なるほどなるほど。
なのでデジタルを出発点に、デジタルを使う人が銀行サービスとか金融商品を使うとしたらどんな世界が作れるかなみたいなことで作ったので、後ろ側回るとさっき言ったみたいに既存の銀行の仕組みとは全く違った思想で動いてるっていうのが特徴ですね。ただ
概念とかももうそもそも違うんですね。
そうですね、はいはい、考え方とかそれを実現するための例えばシステムとか、うんうん、設計思想っていうのが違うっていうのが、まあ、特徴ですかね。まあ、ただ一般の人には分かんないですよ、なかなかですね。
いやいや、でもその意思をすでにダイレクトに感じられるのはおそらく今リスナーさんがみんなの銀行ってネットで調べた時に可愛らしいですね、キャラクターがたくさん出てくるんですよね。キャラクターというか人、いろんなきっとユーザーを思い浮かべてのキャラクターなのかなと思いますが、で白と黒だけで統一された世界観で、とってとてもね、可愛らしさと親しみやすさと、それでいてちょっと先進的な感じがですね、サーフェイスというか感じるサービス自体に。なのでちょっとみんなの銀行って調べていただくとすぐに直感的に感じてもらえるかなと思うんですが、でも今お話伺って分かりました、 そこが違うんですね。銀行のもともとあるものから作り上げたものではないっていう。
あ、でも銀行なんでですね、はい、皆さんが、まあ、銀行に対するまあ期待感ですよね。例えば銀行にお金は預けておくべきなので、安心安全でなければ当然銀行とは言えませんし、なので銀行に対する期待の部分というのはしっかりと我々銀行として保ちつつ、これまでの銀行になかった新しいそのサービスとか操作感だったりとか世界観みたいなところを、まあ、皆さん未来の銀行のお客さんに向けて提案していくっていうような感じでしょうね。
副頭取、ちょっとご質問なんですけれども、
はい、
キャッシュカードや通帳ってやっぱり銀行にはつきものじゃないですか、うんうん、あるんですか？
ないんですよ。
ないんだ。
みんなの銀行ではですね、はい、フリクションレスっていう言葉をキーワードにしてまして。
もう一度いいですか？
フリクションレス。
フリクションレス。
フリクションっていうのは、ね、煩わしいとか摩擦とかですね、うんうん、まあ、そういった言葉の意味なんですけど、それをレス、なくそうということで、 まあ、今あの皆さん普通のお財布、笹川さんもお財布持ってますよね、リアルな。
ちっちゃくはかなりなりましたけど、やっぱり持ってますね。
そうですよね、うんうん、でその中には多分銀行のキャッシュカードとかクレジットカードとか、はい、もしかしたら交通系のカードもそうですし、まあ、さらには紙幣とかコインとか現金も含めてですね、いろんなもの入ってて、まあ、それをシーンによって使い分けてると思うんですけれども、まあ、みんなの銀行ではとにかくですね、リアルのお財布と銀行の機能ですね、 ATM とか窓口とか、まあ、それを一つにしてしまって、しかももうスマートフォンの中に閉じ込めてしまうと、デジタルウォレットっていう世界を目指そうっていうことでやってまして、
はい、
だからお財布がなくても、リアルのお財布を持ち歩いてなくてもスマホ一つあれば生活できるような、まあ、そんなサービスを提供していこうということでやってます。通帳もカードもないので、まあ、どこでお金を下ろすかっていうと、今みんなの銀行ではセブン銀行さんの ATM を使ってるんですけど、すなわちセブンイレブンにあるんですよね。
便利、
はい、でだから24時間365日セブンイレブンに行けば、あそこの ATM からスマホを通じてお金が入出金できるとか、そんなところはすごく利点じゃないかなと思います。全国どこでもっていうことなので。
ちなみにあのローンチされたのがいつでしたっけ。
ですね、去年ですね、2021年の5月にローンチしました。
ということはまだ丸1年経ってないということですが、うん、今のアプリのダウンロード数ですとか口座の開設数ってどんな感じですか。
そうですね、今ちょうどですねダウンロードが80万超えたぐらいのところですかね。口座数にしたら30万口座ぐらい作っていただいたということになります。
これ副頭取の、そのずっと準備されてローンチする前の予想と今のその反響ってどうですか。
まあ、ほぼほぼ計画通りかなと思っていまして、
はい、
あのまだまだ我々のことを知っていただく今フェーズなので、まあ、一生懸命 SNS だったりとか、まあ、いろんなこうこれもですねデジタルなものを駆使して皆さんに知っていただくようなことをしてるんですけれども、まあ、一番やっぱり皆さんにあの浸透していってるというか、この講座解説してる今ドライバーっていうかですね、主因になってるのはあのお友達紹介プログラムっていうのを展開してまして。
いい響きですね。
はい、このサービスがいいよとかっていうことで誰かに紹介してくれると、紹介した人と紹介された人それぞれに例えば1000円ずつですねキャッシュバックがあるみたいな、
はあ、
そんな取り組みをしています。
女子は大好きですよ、紹介制。これあのターゲットってやっぱりアプリで拝見した時の感じから見てちょっと若い方をターゲットにしてるのかなと個人的に思ったんですが。
そうですね、さっき言ったデジタルで作ってますので、このデジタルと最もこう親和性というか相性のいい人たちを主な、まあ、メインターゲットということで据えています。デジタルネイティブ世代っていう表現があるんですけれども、まあ、あのその中を分解するとミレニアル世代って呼ばれる、まあ、大体40歳未満ぐらいの方ですね。それともう一段若い Z 世代、これはまあ23歳ぐらいから下、まあ、大学生以下の方々になるかと思いますけれども、まあ、この2つを合わせてデジタルネイティブ世代というふうに呼び方をしています。まあ、こうやってスマートフォンを本当に肌身離さず持ってる人たちが、さっき言ったお金に関するこうフリクションっていうのをどうなくすことができるか、まあ、そんなコンセプトで作ってるので、その人たちに使いやすいサービスっていうのを目指して作ってるという感じです。
30万の口座登録があって、その中でかなり若い層っていうのは比率としては高いですか。
まあ、今言ったデジタルネイティブの人たちが大体7割ぐらいいまして、
すごい、
そこにですね、まあ、40代を加えるともう9割ぐらいになっちゃうんですよね。それぐらいやっぱりこう日頃からスマートフォン本当に使ってる方々に使いやすい銀行だということでやってます。
個人的にちょっと一つすごいなって思ったんですが、うん、これちょっと伺いたいんですけど、あの貯金の中でボックスが20個作れて、うん、目的別にお金を貯めることができるっていう文章をネット上で拝見したんですけど、これって例えば食費用とか娘学費用とか、そういう細かい家でこうずっと昔お母さんがあのビローっていうこうなんていうんだろう、バインダーみたいのに入れてあの結構計算して入れてくれてたみたいなことがネット上でできるっていうことですか。
そうですね、使い方多分2つあって、うん、今笹川さんが言ったみたいにあの家計の管理ですよね、
はい、
食費に例えば5万円とか教育費に3万円みたいな形で箱を分けて、その箱の中から出し入れして使うみたいな使い方もできますのが一つ、うんうん、それともう一つは少しまあ将来の夢とかですね、例えば車が買いたいとか、うんうん、旅行に行きたいとか、子どもの教育費みたいな形で箱を分けてお金を貯める、こういったあのちょっと中長期的な使い方があるかなと思ってまして、普通の銀行でいくと多分積立定期預金みたいな、毎月1万円ずつ積み立てる、そのための通帳とか口座ができたりするんですけれども、 まあ、みんなの銀行ではそれをこうボックスっていう箱でさっき言った20個までいつでも好きな時に作って好きな時にやめれるっていうのがすごく面白いサービスとしてあります。
いやこれ主婦的にはすごく革命だなと思ってやっぱり私もこの間まで会社員だったんですけどその時っていくつかあえて違う銀行に口座とかを持ってて例えば、うんうん、でこっちはなんとか用に、まあ、一応自分的積立預金みたいな感じで貯めとく口座とかありましたけどそれってなんかもうほったらかしになってしまったりいつの間にかっていうことがありますけど、うん、しかもおそらくみんなのその銀行のアプリ使ったらそのボックスの内訳とか多分すごく分かりやすくネット上で見られたりするんですよね、うん、
いつでも作れるしいつでもやめれるしあとですね本当に積立って大体月に1回なんですね、はい、銀行の積立日、毎月例えば10日の日に1万円積み立てようとすると毎月10日に自動で引き落として積み立てていくんですけどこのみんなの銀行のボックスっていうのは例えば毎日とかですね週に1回とか月に1回年に1回こういった設定が自由にできるんですよ。しかも全部つけることもできますね。毎日10円あ100円ずつ貯めます。毎週金曜日にはじゃあ1000円貯めます。毎月給料が出たら1万円貯めますみたいなことがいくつでも複数こう設計できたりするので
じゃあもう500円玉貯金の概念なくなりますよね。
そうそんな感じですね。
へこれすごく革新的なことですよね。
ぜひ使ってからどんどん宣伝してください
いやなんかありそうでなかったなと思って、うん、若い方の味方っていうポジショニングもあると思うんですけど結構主婦の味方な感じがしました。みんなの銀行
そうですね。
やっぱりこれだけ斬新なみんなの銀行をローンチされてこれから先その今もお金の概念がすごい過渡期に来てるじゃないですか、うん、でお金の概念変わってきたなってところの延長線上で銀行の概念も変わっていくと思うんですが永吉さんがこう思い描くこうちょっと先の銀行の在り方とかお金の在り方ってどんな風景が見えていらっしゃいますか。
今銀行というのはどんどんこういろんな技術だったりとか、まあ、銀行じゃない人が金融のサービスなんかもたくさん始めてますのでいろんな意味で過渡期にあると思うんですよね。で一番大きな変化というのは多分店舗の役割というのはだいぶ変わってくるかなと、だからスマホとかパソコンでできるようになれば店舗に行くのは本当に誰か人にですねすごくこう難しい相談お金に関する相談をしに行くみたいな、まあ、そんなような役割にどんどん変わってくるかなというのが一つ。でも我々店舗が持ってないのでそこはスマホとかの中でどれだけこう相談しやすいとかサービスを提供できるかっていうのに変わっていきます。それともう一つですね、まあ、今バースっていうの BAAS バンキングアズアサービスとか、うん、エンベデッドファイナンス組み込み型金融っていう言葉が金融業界では結構ブームになりつつあるんですけど、うんはい、それ何を意味してるかっていうと銀行の例えば預金するとかお金を送るとかお金を借りるっていうこういう機能をですね例えばスーパーのですねアプリの中に埋め込んじゃう。そうすると何が起こるかっていうとスーパーでお買い物するときも結構アプリとかでクーポンだったりとか、お会計とかされると思うんですけどその時に例えば預金口座からダイレクトに支払うみたいなカードで支払うんじゃなくて口座の中に入っているさっきの食品用の口座からダイレクトにお金を引き落として、お会計するだったりとか、うんうん、例えばなんか大きな買い物をする時にローンとか借りたりすることもあると思うんですけども、こんなのも銀行にローンの申し込み行くんじゃなくてその店先でローンの申し込みをして審査も終わっていくら貸せますよみたいなところまで分かってポチッと押すとローンが借りて物が買えるとかこんな世界っていうのがこれから未来の銀行の世界っていうのは来るんじゃないかなと思ってます。
口座一つっていう概念じゃなくなってくるんですね。
そうですね、まあ、口座そのものはやっぱり銀行しか作れないっていうのがいろんなルールとか免許で決まってますので、うんうん、口座っていうのはだからそういう意味ではすごく重要なものなんですけれどもその口座の使い方とかあり方っていうのがだいぶこう生活の中にこう溶け込んでいくみたいな、まあ、そんな世界になっていくんじゃないかなと思ってます。
なるほど。ますますお金の、ね、流れとかフレキシブルさというか変わっていきそうですね。福岡初と、まあ、ベンチャーという言い方でいいのかもしれないですけど今もうユーザーは全国にかなり広がってるんですよね。
そうなんですよ。福岡フィナンシャルグループっていう九州のですね、銀行グループ、まあ、3つ福岡銀行とか熊本銀行みたいな銀行がこう持ってるホールディングカンパニーなんですけれども、まあ、そこの4番目の銀行ということでできたのがみんなの銀行です。でやっぱり地方銀行ってその地域地域ではですねすごくこうシェアが高いっていうか、まあ、その地域の銀行っていう意味で皆さんに愛されてるわけなんですけれども、まあ、我々のこのみんなの銀行はさっき言ったデジタルの銀行なので別に地域でしか使えないってことはないわけですよね。アプリストアに行っていただければ気に入っていただければダウンロードして使っていただけるということで47都道府県 実は人口動態、そのそれぞれの県人口ってあると思うんですけども、その人口とほぼ同じ割合で口座を作っていただいてたりもします。まあ、そういう意味でいくと、もう別に地方銀行だからその地域でしか事業を展開しないっていうのではなくて、デジタルな世界ではもう県境とかブランドっていう概念すらもやっぱり飛び越えて、そのサービスがいいと思っている人に使っていただけるような、まあ、そんな世界になってきてるっていうのを銀行業界でもまあ感じていただければなと思います。
私去年会社を立ち上げたんですけど、それで登録したメイン の某メガバンクさんの、まあ、メインの店舗があるじゃないですか、支店が、
はいはい、
取り壊しになったんですよ、そこの支店が。やっぱり時代の流れってこうなってるんだなっていうのはあって、結構土地が広くてね、固定費がかかりそうな店舗が今メガバンクさんどんどん閉じてる感じがしていてね、ほんと潮流を感じるなと思いましたが、ネット上に安心できる銀行があればそれでいいっていうふうに10年後くらい皆さん本当に心から思ってるかもしれないですよね。差別化ですね、うん、長吉副頭取にお話を伺いました。勉強になりました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
デジタルフォルムは今年で60周年の IT 企業、どんな仕事をしているのでしょうか。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。デジタルフォルンでは、他で経験を積んできた方々を積極的に採用しています。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルン Future Picks、 今夜はみんなの銀行副頭取の長吉健一さんにお話を伺いました。本当にお話の中にもありましたが、キャッシュレス進む中で今銀行の形模索されていますし、それぞれの銀行さんがどういう形で打ち出していくかというのを多分検討されていると思うんですが、まあ、世界観でいうとみんなの銀行頭一つ出ている形なのかなというふうに思いました。ちょっとね、まだ例えば両親世代とかはこういったアプリですとかそういったものでお金を管理するっていうのは抵抗があるかもしれないと思うんですが、ちょっとね、私30代ですけど、まあ、我々世代で実験的にも使ってみると本当により便利な世界が待っているのではないかなというふうに思いました。デジタルフォーンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォーンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。